田原総一郎のタブーに挑戦。今回は今までお答えできなかった皆様からのメールに田原さんがお答えするメール特集をお送りいたします。では田原さん、メールを読ませていただきます。はいはい、ラジオネーム田原さんどうか知りたいという30代の男の方です。ありがとうございます。田原さんが別の番組で一票の格差で違憲判決は必ずしも正しいとは言えない、人口比率、面積比率、どちらが良いのか議論の余地があるといった趣旨の発言をされ、対談者と議論する場面がありましたね。はい、私も田原さんと同じ考えです。そもそも憲法に何倍の格差であらねばならぬと記述はありません。つまり最高裁判所の判事が主観で憲法違反であると決めるわけですね。馬鹿らしいと思えます。この件についてもう少しお考えを聞かせてください。
は
い、
ね、その要するに一人一票だと、はい、いうことが憲法では決まっている。一、はい、人一票だね。
一人一票、これは もう間違い
なく確実。ところが、はい、問題はこの地域によって格差があって、例えば島根県が一人一票だとすると、はい、東京の僕はね 0.2票ぐらいしか、
0.2票
のしかないんですよ。うん、つまりどういうことかというと、はい、島根県とかあるいは、まあ、鳥取県とか四国とかそういうところの議員の数が多いんです。
人口の割には多いということですよね。
それから東京や大阪や名古屋は、はい、議員の数は少ない。
人口の割に少ないという、うん、
それでもし一票の格差を厳密にやるとすると、うん、地方の議員を相当大幅に減らすことになる。うん、でね、はい、そこが問題で、減らしていいのかと、うん、僕は極端に言うとやっぱりね、議員が必要なのは地方なんですよね。うん、はい、つまり東京や大阪や名古屋はね、単純に言うと地下鉄を作ったって、バスを走らせても道路を作っても採算取れるんですよ。う
ん、はい、人いっぱいいますからね。
だから採算取れるから民間の事業としてできる。
なるほど、
はい、ところが地方は採算取れないと公共事業でやるしかない。で、公共事業でやるとなるとね、国から金、仕事を取ってくる。どうしてもね、国会議員が必要になるんですよ。だからね、割に地方はこそがね、国会議員必要なんでね。で、その一票の格差だけでいくと地方の国会議員の数が減るんですよね。
ぐっと減ってしまうということになるんですよね。うん、
で、それはね、はい、ちょっと矛盾しないかと。で、まあそうすると本当は憲法をね、改正しなきゃいけない、その面では、
はい、
という難しい問題あります。
ただ今出ている判決だと減らす方向に行かねばならないんですよね。
そうです。そうです。で、この間もね、実は衆議院で、はい、この広島高裁とそれから岡山の市長で無効判決が出ました。あ、今の今度の今のこのね、衆議院選挙は無効であると。
はい、それは、違憲状態で
選
挙が行われたからですね。
違憲だっていうことは最高裁も言ってるんですよ。それから今度新しく、この間の参議院選挙でこれまた違憲だという、裁判、はい、上告をしてますね。
是正しないままにまた選挙が行われたからです
ね。これ多分ね、10月の30日にね、判決が出るはずなんです。ここでどういう判決が出るか、
はい、私も実はずっと、
しかしね、
はい、
向こう判決が出たらね、今度の参議院全部
本当にやり直しになるんですか。そうそうそう、向こうになるんですか。うん、
で、だから一票の格差ってのはとっても大事な問題だけど、僕は一票の格差は大事だあるけれども、要するにね、それで地方の議員の数が減るというのはいかがなものかっていう疑問を持ってん。
今の現状を踏まえて、ええ、私も考えとして田原さんどうか知りたいさん、このメールくださった方と本当近かったので、うん、そう、今日すごく納得がいきました。
という問題あります、うん、そのためにはもね、憲法改正しなきゃいけないね。
憲法改正になります、
はい、そこまで言って、
そうです、まあ、そうですね、判事さんだって別に主観ではなく、はい、一応憲法踏まえてこういう判決をね、はい、一応じゃなくちゃんとされてるわけですからね、はい、すごい難しい問題ですけど、
そうですね、
はい、しかよくでもよくわかりました、はい、ありがとうございます。10月30日ですね、はいはい、では次のメールを読ませていただきます、はい、ラジオネーム新橋のサラリーマンさん、40代男の方です。田原さんこんにちは。いつも楽しく番組を拝聴しています。先日の放送で新日鉄住金が賠償を払う意向との記事を初めて知りました。結果的に新日鉄住金は韓国最高裁に上告する方針であるとプレスリリースを出したようですが、韓国と取引のある企業が同様の状況に陥れば賠償を払う判断をする可能性は否定できないと思います。田原さんがおっしゃっていましたように、韓国の日本バッシングは北朝鮮と根っこが同じであると思います。私個人は隣人が困っていれば可能な範囲で支援すべきと思いますが、根も葉もない脅かしに屈するをせずだと思います。日本政府は毅然とした声明を発表すべきだと考えています。田原さんは韓国に対してどのように対処すべきだと思われますか。
この問題についてね、どうやら日本政府は国際司法裁判所に提訴するみたいです。あ、
日本政府が国際司法裁判所、うん、はい、国際的な場に、うん、はい、
提訴するようですね、
はい、じゃあ
まだ決めてはいませんが、そういうふうになりそうですね。
あ、そうですか。
ただ問題はね、はい、ある。つまりこの新日鉄とそれからこの三菱重工の徴用の問題ですね、徴用労働者で、これは実はこの件については、まあ、賠償金払いって言うんだけどね、はい、実はこの問題については1965年ね、その日韓基本条約、つまり佐藤栄作さんとパク・チョンヒさん の、はい、あの両者で、日韓ね、国交回復が行われて、はい、ここで基本条約が行われて、はい、こういう問題全部決着済みなんですよ、うん、
全部これ まとめて、
ええ、はい、で決着済みだから、この時に日本は韓国に5億ドル払った、うん、だから、はい、日本から言えばね、決着済みのことを今さらね、韓国が何言ってくるんだという文句はある
です、ね、ここ、
ただし、
はい、
ただし、
はい、ただし、は
い、実はこの時に日韓国交正常化の交渉をすることに対して韓国では大反対運動があった。
もう日本と正常化するなという
大反対運動
ことですね、うん、はい、
条件悪いと。
ああ、条件が悪いと。
その時に、はい、大反対運動をパク・チョンヒ大統領が戒厳令を抑え込んでやった。
戒厳令を出したんですか。
で抑え込んで
やった。抑え込んで、うん、じゃあまあ強硬に日韓
だから、
日韓は平和、すいません、うん、正常化したと、
はいはい、まあ、パク・チョンヒさんから言うと、うん、いろんなことあるけど、日本から5億ドルの金を得ることで韓国の経済現に発展したんですね、はい、うん、ってことがあった。
国としてはその方がいいとパクさんは判断したんですね、うんうん、
韓国の世界を見ると、はい、あの時は韓国は弱すぎたと。 それで戒厳令下でやったことだと、はい、だから自分たちは大いに不満であると。だから今韓国は強い国になってきたんだから、うん、やっぱりこれ日本もね、かつて幕末にこのイギリスやアメリカに強引に通商条約を結ばれて、これ不平等条約だったわけね。で明治になってからこの不平等条約を改正しようという動きがある。韓国買えばそれと似てるのかもしれない。
不平等条約だというふうに
思っている
かもしれない、韓国の方としてはですね、
あるのかもしれませんね。
いや、そういう本当認識の違いは本当に、うん、ね、埋められるんでしょうか、田原さん。
だから、はい、まあでもね、うん、日本としてははい、分かりましたというわけにいかないから、
そうですね、
はい、やっぱりこの国際司法裁判所に訴えるというのは悪くないことだと思います、
うん、はい、そうですね。一企業の問題ではなく、はい、日本全体の問題として国際司法の場に出るということですね。次のメールを、はいはい、読ませていただきます、ラジオネームウェーブさんでよろしいでしょうか。30代の男の方です。9月13日の田原さんの発言についてメールをいたしました。田原さんは、僕は安倍さんの説明は間違いじゃないと思うとおっしゃいましたが、これはあの放射の汚染水の問題ですね、はい、その後に続く魚の検査の下りで、ちょっと先に行けばほとんど影響はないという説明があり、あまりにも曖昧だと思いました。一体何がどのようにほとんど影響がないのかを具体的に教えてください。これでは枝野さんの直ちに健康に影響はないと同レベルです。 これだけ三陸沖から太平洋にかけて汚染が広がっていて、安倍首相の汚染水問題はアンダーコントロールといった発言に批判的意見を述べないというのは、どう考えても御用ジャーナリストにしか映りません。かつ本郷さんも福島県出身だということですが、対応があまりにも冷静すぎやしませんか。福島県から西日本に避難した方とたくさんお話をしましたが、皆さん必死です。 3.11 以前からタブーに挑戦を拝聴し続けておりますが、これだけ重要な汚染水問題を2年以上の間あまりこの番組では取り上げてこなかったようにも思います、という質問とご意見でした。はいはい、ありがとうございます。
はい、僕は安倍さんがコントロールされているという言葉を信じているわけでは全然ない。
はい、
問題は、ね、オリンピックに向けてコントロールされていると言ったから、コントロールする状態にしなきゃいけない。
はい、
ここです。だからコントロールされてないじゃないかという批判はもあるけど、僕は安倍さんはコントロールする義務が出てきた。
はい、
これから、
もう必死で
やります。必死でコントロールすることになるだろう。
はい、
こっちにね、むしろ、
そういう意味で言ったことは、
やるべきだと、コントロールすると言ったんだから、できてると言ったから、自分の言葉に責任を持ってコントロールできる状態にやるべきだと、は
い、しかもああいう国際的な場で言ったという、
僕はそういうふうに捉えてるんです。
はい、
はい、
で、すいません、私については別にいつも冷静ではないんですが、この問題に関しては本当今全力で国がやりますから、す、はい、私も信じたいと思っております。
コントロールできてないかできるかじゃなくて、しなきゃいけないと、
はい、
いうことを、
しなきゃいけないんだという、はい、はい、というのが、まあ、安倍さんの発言問題でしたね。はい、はい、ウェブさん、ご意見本当にありがとうございました。また、何かありましたらお待ちしております。はい、じゃあもう一枚読ませていただきます。はい、ラジオネーム、ななちゃんのパパさん、50代男の方です。さて、尖閣の国有化1年で中国の動きがだんだんエスカレートしてきました。尖閣の問題はアメリカにとっても沖縄や佐世保の基地に対しての脅威でしょうし、台湾にとっても同じくかなりの脅威だと思われるのに、アメリカはなぜ見て見ぬふりを続けるのでしょうか。中国にとっては尖閣のことは日本なんかよりアメリカや台湾に対する圧力だと思うのですが、田原さんはどうお考えでしょうか。
僕はその考え方にはあんまりね、
はい、
賛成しません。
あ、はい、
僕は、中国は、はい、つまりね、尖閣問題で日本と戦争する気は全くない。
日本と戦う気は全くないと。
で、
はい、
日本と戦争してメリットは何にもない。だから、だけど、つまり現場はね、つまり軍ですね、やっぱり尖閣をめぐって、あんまり軍を抑え込むと、
はい、
ね、逆に軍が反乱を起こしてクーデターでも起こすんじゃないかと。まだね、習近平内閣は、政権はそんな基盤ができてない。
まだ1年ぐらいです
か、ね。だからね、
はい、
軍を完全に抑え込むことができない、
うん、怖いわけですね。そのガス抜きということ
だと思う。
意味があるという、うん、
だから、はい、僕は日本は、まあ、海上保安庁自衛隊はしっかり守りを固めて、
はい、
ね、しっかり守りを固めれば、向こうは逆に言えば、ね、その過激な行動を起こしにくくなる。こっちが守りが緩いと過激な行動を起こしやすい。だからしっかり守りを固めて、はい、ね、
まあ、均衡させるというか、
そうです、
させることで、
うん、
今の安定はということですね。う
ん、で、何よりもアメリカは、はい、ね、この間オバマ大統領と習近平主席、主席がね、はい、2日間話し合った。やっぱアメリカは中国にアジアでことを起こすのやめてくれと、アメリカも起こさないと、うまくやっていくんじゃないかと、こう言ってるんですね。
こういうふうに言ってる。
だから、
はい、
尖閣で、うん、中国も日本もことを起こすのはアメリカは反対です。
なるほど。じゃあ多分、じゃあそのオバマさんに対して習さんは、いや、分かってるよという感じでしょうかね。ということは、ななちゃんのパパさんがおっしゃるように、逆にアメリカは何かこう手出し、見て見ぬふりというか、何も言わない方がいいと思ってるんですよね、表立っては。
そう
です、外交って難しいですね、本当に。はい、ありがとうございます。 ではもう一枚メールを読ませていただきます。次はラジオネーム筋肉ドクターさん、40代男性の方です。毎週ポッドキャストで聞かせていただいております。京都で整形外科医をやっているものです。田原さんに質問です。よく田原さんは番組の中で、戦時中この戦争は正しい戦争で聖戦だと言っていた先生が、戦後この戦争は間違った侵略戦争だと言われショックだった話をされております。結局田原さんはどちらの話が正しいと判断されたのでしょうか。戦中は軍国主義の日本が支持した内容の授業で、戦後は GHQ の支持した内容の授業、どちらも作為的に歪められた情報の可能性もあるかと思います。また指揮者の中でも、あの戦争で日本は負けたが有色人種を解放するという目的は達成したとプラスに捉える方もおられますし、田原さんのように負けると分かっていて戦争した、間違った戦争だという方もおられます。いかがでしょうかという、はい、
僕はどっちが正しいって、先生だけじゃないよ、校長も市長も偉い人がみんな、僕の5年生の1学期まではこの戦争は正しい戦争だって、2学期になったら間違った戦争だって、これでやっぱ大人たちの言うことは信用できないなと。価値観が簡単に変わっちゃう。
本当に
黒を白と平気で言う、
変わってしまう、
白を黒と平気で言う、うん、で国もやっぱり国民騙すと信用できないなと思った。これは大きいですね。とても
田原さんにとって真実は信用できないという真実ですね。
は
い、
実は太平洋戦争は、うん、日本が侵略したっていうのは僕は間違いだと思う。
日本が侵略したというのは間違いだったと、はい、
厳密に言うと間違い、はい、あれはアメリカ、イギリス、オランダ、ね、ロシアという、それから日本、世界の侵略国同士の戦争だった。
もうみんな侵略はしていたんだということですよね。
先進国はみんな侵略国ですよ、イコール、ね、あの時にフランスは参加しないけど、フランスもドイツも全部侵略国、うん、
で植民地を持っていたということです、ね、
で侵略国同士の最後の、うん、つまりなんていうかな、世界をどっちが支配するかという戦争だったと思う。
侵略国同士の戦い、うん、どっちが、うん、じゃあ最終的にという、うん、
でただまあ日本はね、うん、そういう負けるに決まっている戦争をやってしまった、これは責任大きいね、うん、
その負けると決まっ分かってた戦争をやってしまったという事実だけはもう動かない、やっぱ責任はあるということですね。
そうですね、
なんか思うんですけど、そのいい戦争悪い戦争って言えないんじゃないかなと。
戦争は全部良くない、
良くない、はい、うん、はい、だからやはり、うん、間違ってたと言っていいですね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。オンザウェイジャーナルのホームページからお寄せください。政治経済に限らず、身近なちょっとした疑問、人生相談など、田原さんに聞いてみたいことをどんどんお寄せください。お待ちしております。